アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、今回は5月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこの4月より始まりました新コーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいりたいと思います。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は長野県北部の飯綱町にあります株式会社サンクゼール社長久世良太さんにインタビューしてきました。この株式会社サンクゼールですが、和食材を扱う久世福商店ブランドのセレクトショップで、ご存知のリスナーの方も多いかと思います。この本社なんですが、とっても風光明媚な丘に立地していまして、ここはサンクゼールの丘とも呼ばれ、サンクゼールや久世福商店の本店、そしてワイナリーやレストランも併設されていました。標高600メートルほどで、ブドウ畑一面に広がっており、とても見晴らしもよく、フランスの田舎のような風景が広がっていました。それでは早速インタビューをお聞きください。では本日はサンクゼール、久世良太社長にゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在はサンクゼールというブランド、そして久世福商店というブランドのセレクトショップを、全国で展開されているということで、はい、作り手でもある、サンクゼールとしてはセレクトショップもやっているんだけれども、自らも作り手であるという、
やはり自分たち自身がこうものづくりをする中で、こだわったものをお客様に喜んでいただくっていう思いがありましたので、まあ、それは今度は全国に発想を考えた時に、やっぱり長野でこだわった私たち、生産者がいるように、他の地域にもこだわりの、メーカー様がいらっしゃるんじゃないか、まあ、そんな思いで各地を歩いてですね、皆さんと一緒にやっていこうということでできたのが和のグロッサリーの久世福商店というブランドになりまして、はい、そんな形で今は生産者と一緒に事業を組み立てているような形になります。
まあ、そもそもメーカーでも もあり小売業でもあるサンクゼールさんがですね、はい、全国の作り手の方と一緒に物も作るということで、はい、そこは競合しているようにも見えるんですけれども、うん、はい、お互い物を作っているものが店舗に並んでいるという形だと思います、うん、今全国で500ぐらいの作り手の方と、はい、手を組んでいらっしゃるということなんですが、うん、そこのその作り手のメーカーさんとの関係性っていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、はい、私たちはやっぱり信州の作り手なので、やっぱり地域性っていうのはやっぱり色濃くありまして、まあ、例えば私たちはワイナリーをやっておりますので、ワイン作りですとか、まあ、ジャムの製造っていったところ、はい、得意なんですけれども、一方で例えばお菓子であったりとか、お味噌であったり、または柑橘系は例えば四国であったり和歌山であったりっていうのは非常に盛んなので、うん、地域性っていうものをやっぱり強みにした商品群っていうのがやっぱり私たちは全く生産することができませんので、そんな形を補い合うっていうような形がこの久世福の在り方かなっていうふうに思います。で今は年に1回ですね、この飯綱町のサンクゼルの丘に生産者の方たちが集まる会がありまして、でその中でやっぱり皆さん交流を通して、じゃあ次新しいこういった商品を自分たちのところと生産者、違う生産者の方とコラボして出していこうっていうような動きが今出ていますので、自分たちだけではできないものがまたさらに生み出されてるっていうようなところに段階が上がってですね、すごくこう商品開発のレベルが上がってきているんじゃないかなっていうふうに思いますね。
じゃあその横のつながりからまた新たな商品が開発されるっていうフェーズに今はちょっと一段上がったという段階なんですか。まあ、そういう形でですね、作り手の皆さん全国で、まあ、ある意味ネットワークを作っていらっしゃるということなんですが、この、まあ、今500社余りある地域に根ざした食品メーカーさんなんですけれども、はい、そのパートナーの会社というのはですね、うんうん、どんな課題を持っていると見ていらっしゃいますか。
そうですね、いろんな課題お持ちなんじゃないかなっていうふうに思いますね。一つはやはり安定した販路を持ち合わせていなかったり、まあ、そういう売り上げに対するやっぱ課題感っていうのがあって、なかなかそこが柱となるようなところですね、そういったところが不安に感じている先様っていうのがいらっしゃるかなっていうふうに思いますし、まあ、どういった商品が今のこのお客様にニーズがあるのか求められているのかっていったところがやっぱりこう情報がこう寸断されてしまっているところがありますので、そういったところの商品何を作ったらいいのかっていう課題ですね。あとはこの経営者の方が、まあ、少し高齢になられている中で、増産例えばこう売りにつながっている局面の中で、果たしてこう設備投資をしてですね、10年間こうしっかり回収をしていけるかどうかっていうような不安であったりとか、あとは本当に後継者の方がいらっしゃらなくて、この事業を今後どう引き継いでいけばいいのかというふうに思われている方もいらっしゃって、まあ、かなりいろんなニーズというか悩みっていうの中で事業されてるんじゃないかなというふうに。
そうですよね、まあ、やはり日本の中小企業が抱える悩みが結構ニアリーゴールだと思うんですけれども、はい、あとその直接は関わりはそれほどないかもしれないんですけれども、はい、やはり行き着くところは農業だと思うんですけれども、うん、はい、やはり農業も日本の今抱えるさまざまな問題の、まあ何と言いますか、象徴的な部分があると思います、まあ、例えばその耕作放棄地の問題ですとか、はい、そしてやはり後継者がいないというものもありますよね、はい、またその食料自給率という意味でもやはり日本はまだまだ課題感を、持っていると思います、そのあたりサンクゼールとしてですね、農家さんに対してはですね、どんなお手伝いができると考えていらっしゃいますか、はい、
そうですね、私どももこちらワイナリー事業の中でシードルという製品を作っているんですけれども、はい、これは飯綱町のリンゴを使った生産をしているわけなんですが、やはり農業の場合はこう長期的なこの生産量のこうお約束というか、すぐに注文を減らしたりするようなことはありませんというようなことを、まあ、しっかりこう、まあ、コミュニケーションを取りながらやって、その安心感の中で農家さんがものづくりをしていただいているような形ですので、まあ、私たちがこの飯綱町に本拠地を他に移さずにですね、いるっていう意味は、そういう農業従事者の方としっかりこう根を張ってるという部分をやっぱり私たち身をもってですね、表したいっていうところもあってですね、働いてる方もこの飯綱町または長野市を中心とするところから住んでますので、やっぱりそういった地域に対する還元ですとか、長期的な取引を前提とする、試みっていうのがやっぱりとても大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。
それが逆に私たちの差別化する、やっぱり農業っていうのはこう地域に根ざしている部分、気候ですとか、はい、フードですとかっていうところに根ざしている部分がありますので、まあ、そんなところはやっぱり自信を持って進めていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
またですね、ビジネスモデルについて言うと、まあ、サンクゼールとしては食の SPA を目指す、はい、ということを掲げていらっしゃいます、まあ、SPA というとアパレルの世界ですと、はい、なんといってもユニクロのファーストリテイリングが代表的な事例ですよね。まあ、SPA っていうのはもちろん小売部門を持っているからこそ消費者に近くて、はい、ですからそれを、高速回転で開発と商品の製造っていうところに、はい、回すことができるっていうことが最大の強みだと思いますが、この食の SPA、 これをなぜ掲げているのか、こちらいかがでしょうか。
そうですね、はい、まあ、私どもちょっとこう二軸で考えているところがありまして、一つは自分たちが生産者であるっていうところの強みを生かしてですね、まあ、ここが非常にこの付加価値が高く、販売することができて、まあ、収益源の一つでもあるんです、
はい、
でこれをもってですね、いわゆるこの多店舗展開をする商業施設の方にですね、家賃をお支払いすることができるっていう力になってまして、でそれだけではお客様やっぱり満足しないので、全国のおいしいものをセレクトしていって、その幅を持たせていくっていうようなところで、お客様にこうワクワク感ですとか新しい新商品の発見といった部分ができるのかなっていうふうに思ってますので、
はい、
SPA を独自に持つことによって幅を広げることができるっていうところですね。それをもって全国のお客様に、この商売をもってこう提供することができることが可能になっていると思います。
それとぜひ お伺いしたいのがグローバル展開についてなんですが、はいはい、まあ、現在は売上高の 5% 程度を海外事業が占めるということなんですが、
はい、
まあ、特にアメリカの方ではですね、現地企業を買収されたり、まあ、現地生産もかなり早くからされています。どうなんでしょうか、伸びしろと言いますと、海外についてどういう構想をお持ちですか。
はい、おそらく今後10年、すればですね、私どもの売上の半分ぐらいがこうグローバルからこう売り上げるような、そんな事業に変わっていってるんじゃないかなっていうふうに思いまして、でその中でも北米アメリカについてのマーケットは非常に業界として成長しているようなところがありますし、
はい、
まあ、人口も増え続けている、特にアジア系の人口も伸び続けているところもあると、ここは非常にこの成長が期待されるところだなというふうに思ってまして、
うん、
まあ、私どもこの和食 の、はい、やっぱり日本のこの味のセンスですとかものづくりに対するこだわりっていうのはやっぱり非常にフィットするものがあるっていうふうに感じてますので、 このあたりやっぱり広げていきたいなっていうふうに思うのと、アメリカでも各地域にやっぱり根付いたブランドっていうのがありますので、やっぱり食の多様化っていう意味からしてもですね、そういったブランド群がこうグループの中にあることによってですね、いろんなお客様にこう提供することができるっていうことになるのかなっていうふうに思いますと、非常にシナジーも生まれると思いますし、またそのいろんな文化のところからまた組み合わされた新しい新商品っていうのが生み出されるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういう食文化をまたこう作っていくようなブランドでありたいなっていうふうに思いますね。
この時期にサンクゼールとしてアメリカを目指す、その賞賛とですね、意味は何なんでしょうか。
そうですね、私たちはそのアメリカにある日系の皆様というか、その駐在されているような方たちももちろんいらっしゃるんですけども、やっぱりメインストリームのアメリカのお客様、アメリカ人の方に使っていただけるその和のテイストを持ち合わせた、ですけれども、アメリカ人が日常やっぱり食されている調味料であったり、こういったところをこう掛け合わせた、私どもハイブリッド商品って呼んでるんですけども、ここがやっぱり空白領域になってるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、キコマさんもですね、醤油っていったところをいわゆるバーベキューソースというか照り焼きソースにしてですね、広げたように、私どもも例えば柚子味噌のバーベキューソースとか、そういった形でですね、非常にマーケットのこの広がりっていうのを感じているので、ここをぜひ定着させていきたいなっていうふうに思ってます。
最後にですね、今そういう意味で次の成長のステージに、階段を上ろうとしている段階に来ていらっしゃるのかなというふうに思ったんですけれども、番組のサブテーマが2050年の食、アグリということを考えるということなんですね。2050年に向けてですね、サンクゼールはどういう存在になっていたいでしょうか。
やはり日本の食の担い手であり続けたいなっていうふうに思ってまして、やっぱりこの食に携わる全てのプレイヤーがやっぱりしっかり儲かって、それが再投資に向かって、その食の業界に新しい人材が流入していけるような、そういうやっぱりちゃんとしたエコシステムを作っているっていうのがとても大事だと思いますので、その土台をサンクゼールが担えればなっていうふうに思ってますので、なんかこう緩やかな連帯というか、場合によってはサンクゼール出身の方がこの食の分野で起業されたりとか、他の会社で経営者として頑張っている姿、または他の業界からまたサンクゼールに飛び込んでくださって、この食の分野でイノベーションをし続けていく、そういう結節点になれればなっていうふうに思ってます。
いいですね。大変楽しみにしております。ここまでサンクゼール社長久瀬亮太さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、久瀬社長へのインタビューをお聞きいただきました。吉田さん、お聞きになってどうでしたか。
はい、一つお伺いしたことがありまして、インタビューの中でですね、その食品メーカーと一緒にコラボするとか一緒に取り組むという趣旨の言葉がいくつかあったと思うんですけれども、こうしたパートナー企業にどのようなことを求めているんでしょうか。
はい、そうですね、この全国のパートナー企業というのも中小零細の食品メーカーがほとんどだということなんです。ということで、昔ながらのですね、地元の素材を生かした丁寧なものづくりをしている会社が多いんですけれども、やはり規模が小さいとか、人手がそんなにたくさんはいないということで、新しい設備投資ですとかちょっとためらってしまうような会社さんも多いということなんですね。うまくプロモーションをするような術がなかったりですとか、何をヒット商品に育てたらいいのか、そういったことに今一つちょっと自信が持てないような、でもいいものづくりをしている、そういった会社と組みたい、そんなふうな意気込みを感じましたね。
はい、 その点で言うとですね、その農家、一般の生産者もですね、こう自分なりのこだわりを持って、いい農産物を作っているにもかかわらずですね、なかなかその売り先が見つからなかったり、どのようにその PR したらいいのかというのがわからない生産者も多いと思うんですよね。なのでこのサンクゼルさんとですね、そういう食品メーカーとのつながりが、さらにその向こうにいるですね、農家との新たなつながりを生むきっかけになるといいですね。
そうですよね。まあ、そういった中小零細の会社さんはですね、農業とも非常に密接に近い関係性を持っているところが多いので、やはりひいては農業、地元の農業を元気にするといったことにもつながってくると思います。
はい、はい、小さいっていうことは決してですね、必ずしもそのマイナスということではなくてですね、自分の手の届く範囲内で丁寧なものづくりをする中小の食品メーカー、あるいは規模の小さな農家っていうものは、大きくないからこそ持っている価値っていうのもあると思うんですよね。そういうものをですね、生かす、なんていうかな、こうプラットフォームというか、そういうものにもなるかもしれないですね。
そうですよね。やはりそのお店を全国に持っていて、消費者の方と近いといったあたりで、何が響くのか、何が刺さるのかみたいなことを、はい、まあ、サンクゼールはそのまさにプラットフォームとしてですね、はい、そういう感度を持っている会社でもあります。はい、まあ、それをフィードバックすると、中小のメーカーさんも小回り聞くところはやはり強みだと思いますので、はいはい、まあ、そういったことを新商品の開発に生かしていけるといった意味で、はい、好循環が生まれるといいのかなと思いました。
そうですね、うん、つまり大量生産と大量販売ではなかなか実現することのできない価値っていうものが、そこで生み出されるかもしれないですね。
そうですよね。まあ、マスの誰でも知ってるブランドではないからこその価値というものがあると思うんで、はいはい、まあ、そういうものを磨き上げると、思いもよらないようなヒットっていうのがもしかしたら生まれるのかもしれませんよね。
そうですね、はい、この放送をですね、聞いてくださった農家の皆さんもですね、もちろんその市場を通してスーパーにこう流通していくような、こういう大量のですね、物が流れていく棚を見るのもいいと思うんですけれども、まあ機会があればですね、サンクゼルさんのお店を自分で見に行ってですね、こだわりの加工品というのはこういうものなんだ、こういう形で販売されてるんだというのを見学してみるのもいいと思います。
はい、まあ、もともとサンクゼール発祥はペンションだったんですよ。はい、まあ、ペンション経営で、今の社長のお母様にあたる方が、まあ、夫婦経営でやっていたところで、リンゴジャムを出していた。はい、それがお客さんに評判を呼んで、うんうん、まあ、リンゴジャムを作るメーカーになってしまった。で、そこがルーツなんですよね。はい、
ということはあれですかね、そのサンクゼルさんそのものは、お話にあるように、そのたくさんのお店を持っているし、しかも海外まで視野に入れてるんですよね。
そうです。
つまりそういうスケールの企業になってはいるけれども、うん、原点であるですね、そのペンションの時のこの世界観というか、はい、そういうものは今でも大事にしてるわけですかね。
もちろんです。作り手として、まあ、リンゴ農家でもあるみたいなところをスピリットとしてずっと持ち続けている会社ですね。
はい、はい、今厳しい状況にあるですね、この日本の農業なんですけれども、同じようなものをたくさん作ってですね、それがもうみんな売れれば、その簡単ですよね、解決策は。でもそうじゃなくて、それぞれが自分の強みっていうものを再確認して、これ多分中小のメーカーさんもそうですよね。はい、つまりある手を打てばですね、みんなが一気にハッピーに成功するのではなくて、それぞれが自分の個性や特色っていうのをですね、一つ一つ確認しながら、次の手を考えていくということこそですね、むしろ日本のこの、そうですね、食品産業全般に、あるいは一次産業である農業も含めてですね、生き残り策につながるんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。吉田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は株式会社サンクゼールを取り上げてお送りいたしました。また来月もぜひご期待ください。
食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。
さやかの気になるアグリ。
さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは、私、山口さやかが月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー、さやかの気になるアグリです。今回は吉田さんが書かれた日本経済新聞の記事の中から、私が気になったハーブが香るウインナー、6時課で農場が強み持ち寄るという記事について吉田さんにいろいろお話をお聞きしたいと思います。
はい、
吉田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが6次産業化についての記事を読ませていただいたんですけれども、まず6次化について教えていただけますか。
はい、元々の発想の原点というのはですね、
はい、
日本の農業っていうのが、まあ、収益性が低くてとても厳しい状況にあると、こういう状況を打開するためにですね、何をしたらいいんだろうっていうところが出発点です、
はい、
その時に農業だけではなくて一次産業ですね、二次産業と三次産業を一体的に運営することによって何かしらその一次産業である農業の活路が開けるんじゃないかと、
うん、
こういうような発想から登場したコンセプトです。で、農水省も政策で後押ししていますし、例えばその分かりやすい例で言うとですね、農家が自分で育てた作物を加工して、
はい、
そしてそれを消費者に自ら販売すると、
うん、
こういったものがまあ典型的なケースというふうに言われています、
うん、ありがとうございます。記事にもあった通り、やっぱその需要と収穫のピークが異なる作物っていろいろあるじゃないですか、
はい、
そういう点でなんかすごいメリットとデメリットいろんなことがあるんだろうなと思ったんですけれども、6次化のなんかデメリットみたいなものってどういうことが挙げられますか。
はい、2つの観点から考えたいと思うんですけども、
はい、
まず前段おっしゃったように需要が集中する時期と供給が集中する時期にズレがあると、
はい、
それを埋めるっていうのは、まあ、ある種の必然的な戦略ですよね、
うん、
ところがですね、まあ、往々にしてと言ってしまうと言い過ぎかもしれませんけれども、例えば余った農産物を売る先がないので加工すると、
うん、
例えば規格外だから加工すると、まあ、だからダメというふうにはまあ言い切れないんですけれども、実際ですねスーパーに行っても百貨店に行ってもコンビニ行ってもネット開いても食品メーカーが作っている加工品なんてもいくらでもありますよね。
そうですね。
だからなんとなく加工すると儲かりそうだなと思って、
うん、
加工してみてももうその世界でずっとやってきてるですね食品メーカーに対抗すると、
うん、
そして商品をたくさん売るというのは結構難しいわけですね。
はい、そうですよね。やっぱりその商品開発とか投資にかかる初期費用も結構あると思いますし、やっぱそういう面でそういうプロフェッショナルの方と肩を並べるっていうのはなかなか難しいですよね、
はい、そうですね、まあ、そういう意味ではこの記事で紹介したですね、ポタジェガーデン、これは日本のそのハーブの栽培ではもう草分け的な存在で、もう相当大きい規模で運営していますね、
はい、
だからまあ、いろんなことをですね、投資するっていう力を持ってますし、その今回パートナーとして、組んだカゾチクさん、ここも、もう力のある企業です。で、というわけで言うと、重要なのはですね、それぞれがウインナーを使うために持ち寄った食材っていうものが、とても競争力がそもそもあって、
うん、
まあ、美味しいってことですね、一言で言うと。
はい、
それが条件としてあります。
うん、
ところが、先ほど冒頭で、ね、指摘されたように、ポタジェガーデンの方っていうのは、ハーブはやっぱりクリスマスがある、12月が需要のピークをぐっと迎えるわけですね。
はい、
ところが、ハーブを収穫する時期っていうのは、どっちかというと、やっぱり暑い夏を中心だと。うんうん、そうすると、この水をなかなか埋められなかったわけですね。で、一方で、カゾチクさんの方はですね、特に餌にこだわって、まあ、お米や麦を中心に豚を育てているんですけれども、はい、これまでは、OEM という形で、まあ、要するに出荷した先のブランド名で商品が成立していて、カゾチクさんそのものは基本的にはこう黒子に徹していたんですよね、
うん、
でも自分たちのですねやっぱりブランドを作っていきたいというふうに考えました、
うんうん、
そこで非常にこう、まあ、輸入物と違ってですね新鮮なハーブを持っているポタジェガーデンととってもですね品質の高い、まあ、養豚を営んでいるカゾチクさん、この2つがこう組むことによってそれぞれの優れた食材を持ち寄りますね、
うん、
じゃあ何を作るかということでウィンナーっていう発想になったわけです、
うん、
でもその時にですね重要だったのは中途半端なことはやめようっていうことなんですね、
はい、
つまり担当の方にも聞いたんですけども、ハーブをですねちょこちょこっと入れただけではですね、まあ、ある種癖のないウィンナーになってたくさんの人に受けるかもしれないけれども、今普通にあるハーブウィンナーと差別化できるかというとそれ難しいかもしれないと、
うん、そうですよね。
そこで、まあ、最初に使ったのはバジルとローズマリーなんですけれども、
はい、
特色のあるこのハーブをですね思いっきりたくさんこう使うことによって他と違う特色っていうのは前面に出ると、
うん、
もしかしたら 癖が強すぎるなと思う人がいるかもしれない。でもこの両者が言っていたのはですね、全員に受けるような加工品ではなくて、ハーブが大好きだ、例えばそういう人がいますね、はい、にスッとこうヒットするというふうな商品作りを目指したそうです。
なるほど。じゃあもうなんだろう、みんなが好きっていうよりはもうその特定の人が好きで、もう繰り返し繰り返し食べてもらえるような商品を作りたかったってこと
ですね。なので、6次産業化をやってみたいなと思っている生産者の方はたくさんいると思いますけれども、その時に重要なのは、世の中にはすでにどういう加工品があるのか、これもうスーパーとかコンビニに行けばいくらでも確認できますよね、はい、そしてそれに対抗できる自分の強みは何なのか、というものを確認した上で6次化に挑んでほしいと思います。
ありがとうございます。ということで、さやかの気になるアグリ、来月もどうぞお楽しみに。
クボタストーリー。このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今日は株式会社クボタの広報 PR に関して秘書広報部長の出田勝之さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが、この番組アグリの未来ということで、農業に関わる最近のトピックスですとか注目すべき内容、あるいは反響の大きかったものなどありましたら教えてください。
はい、アメリカで開催されました世界最大のテクノロジー見本市である CES に初出展し、未来の農業の一端として電動で自動運転が可能なコンセプトマシン、ニューアグリコンセプトを展示しました。また営農データの自動収集や AI による高度な分析、遠隔での作業状況監視などの先端技術と農業機械の本気を組み合わせた未来の農業の姿を描くコンセプトムービーも流しました。日本の農機メーカーとして CES に出展した反響は予想以上に大きく、日本国内だけでもテレビ、新聞、ウェブ媒体などで多くの報道をしていただきました。
はい、CES と言いますと家電メーカーですとか自動車メーカーなどはイメージつきやすいですけれども、農機メーカーもこういったテクノロジー見本市に出る時代なんですね。
そうですね。あと国内においても水素燃料電池トラクターの試作機を初めて報道機関に公開し、カーボンニュートラルに向けたクボタの研究開発の考え、姿勢、取り組みについて、開発中ではありながら実機を用いて PR することでステークホルダーの皆様からの当社の事業に対する共感参画を得ることを目的として実施することができました。
はい、私も報道で拝見いたしました。農業機械ですでに試作機が出たというところに大変驚いたんですけれども、カーボンニュートラルへの積極的な取り組みというのを伺いました。他にはありますか？
はい、将来への取り組みだけでなく、現在提供しているサービスという点では、先月の番組の放送でも紹介させていただいたラクタです。
はい。
定額のリース料をお支払いいただくことで、クボタのトラクターを5年間ご利用いただける新サービスを今年3月に開始しました。忙しいお客様に寄り添い、もっと楽に納期が導入できるよう、オンラインで申し込みができることが特徴となるサービス内容です。実際にラクタと納期リースに関するウェブセミナーを実施しましたところ、200名を超える申し込みをいただき、実際に手応えを感じている状況です。
はい、
また新規就農したばかりの個人の方や設立数年の法人農家の方など、現状当社の販売店と接点の少ない方々がラクタのサイトを見てお電話いただくケースもあります。取扱いモデルが一型式のため申し込みはまだ少ない状況ではありますが、クボタならではのきめ細やかなサービスで便利、納得、安心な納期リースを展開していきたいと思っております。
なるほど。農業機械の導入方法にもいろんな形が生まれてきているということですが、それにしても農業機械もウェブで申し込みできるっていうのは大変びっくりいたしました。
はい、そうですね。あともう一つ、クボタでは農業機械のシェアリングサービスも始めています。
はい、
会員登録いただいたお客様に納期シェアを利用していただけるサービスです。納期は24時間いつでも1時間単位でスマホから簡単スピーディーに予約可能で、 必要な時に必要な時間だけ農機を利用していただくことができます。農業を始める際のハードルをできるだけ低くして新規就農者の参入を促す目的で2021年にサービスを開始し、現在全国11自治体14拠点でサービスを展開しています。
まあ、時代に合わせて新しい技術ですとかサービスがどんどん生まれているんですね。ユーザーにとってはとても便利になってますね。それにしても農業界の大きな変化とその反響がよく伺えました。さて出田さん、会社として広報 PR を行う上で大切にされていることっていうのはどんなことがありますでしょうか。
はい、クボタは農業機械や建設機械、水道管、水処理システムなどの製品サービスの提供を通じて人々の生活に欠かせない食料、水、環境の分野で事業を通じた社会課題の解決に取り組んできました。今後も事業を通じた社会課題の解決に取り組むためにはお客様、取引先様などのビジネスパートナーの存在が不可欠で、幅広いステークホルダーに当社のことを理解してもらい、クボタの事業に対する共感と参画を得る重要性がさらに増してきていると考えています。そのためにクボタが取り組んでいることをクボタらしさとして表現しながらマスメディアを通じて社会に広く発信していくことが非常に重要だと思っています。
はい、クボタらしさ、なるほど。まあ、そういった意味では、まあ、来年2025年にはいよいよ、まあ、世界から多種多様な方が参加する万博が大阪で開催されますよね。久保田さんはその万博にも協賛参画されているということですが、どのような内容なのかポイントを教えていただけますか。
はい、博覧会協会の事業となる未来社会ショーケース事業の一つ、未来の都市というパビリオンに弊社も含めて12社が協賛するのですが、そこにプラチナパートナーとして参画します。未来の人々の生活を取り巻く状況が表現されるパビリオンになるのですが、久保田が担う展示テーマは食と農となりまして、無人自動運転農機をはじめとした生産イノベーションや生産者だけでなく生活者視点に立ったデジタルソリューションで持続可能でレジリエントな食と農の実現を提案していきたいというふうに考えています。
はい、
そもそも130年以上前に大阪で創業して育てられた企業としては、やはり大阪で行われる万博に参画できることは大変喜ばしいことだと感じています。1970年の大阪万博では久保田館を設置し、優れた機能性や快適な居住性、容易な操作性など当時の技術を集結させた夢のトラクターを展示いたしました。科学技術の進歩が未来の農業に寄与する姿を示せたかなと考えています。で、今回のテーマである命輝く未来社会のデザインは、クボタのブランドステートメントである For Earth, For Life と高い親和性があることや、2021年に発表したクボタの長期ビジョン GMB2030 に掲げた豊かな社会と自然の循環にコミットする命を支えるプラットフォーマーの実現に向けて取り組んでいること、またクボタが提供していくソリューションなどが大阪・関西万博が目指す姿に対してもお役に立てるものと考えています。
はい、ということで来年の万博は、食と農がテーマとなっているということですね。クボタさんでは特に直近ではこの食と農に関する情報発信を積極的にされている印象を受けますが、いかがですか。
はい、では食と農という観点でもう一点お話しさせてもらいますと、はい、北海道日本ハムファイターズの新球場がある F ビレッジ内に農業学習施設久保田アグリフロントを開業して1年が経過しました。北海道は広大な耕作面積を持つ日本のスマート農業の最先端の地域でもあります。そちらで日本の食と農業の未来を考える久保田として初めての B2C 向けの施設を建てられたことは非常に喜ばしいかなというふうに思っております。食にまつわる課題としては、世界の人口増加、食料環境問題、就農人口の減少、フードロス問題など、本当に食と農業を取り巻く課題は複雑さや重大さが増していると思っております。日本においても就農人口の減少が続いている中、人々の生活に必要不可欠な食とその生産のための農業をどう継続していくのか、久保田アグリフロントでは食と農業の未来を志向する仲間づくりの場をコンセプトに、未来を支える小中学生へ食と農業に関わる課題や最新のアグリテックへの認識を深めてもらい、 食と農業への未来への在り方の一端を学んでいただく場を提供しています。またそれだけでなく、食と農業をきっかけに近隣の地域だけではなく海外も含めた多くの方に訪問いただいて良き未来を考えていただく機会になればというふうに思っております。この経験もうまく生かしつつ、万博では普段農業に馴染みのない方もたくさん来られると思いますが、食と農を自分ごととして考え、そういった機会を提供していければというふうに思っております。
はい、アグリフロントは過去この番組でもご紹介させていただいております。私も一消費者として食に関するテーマは非常に関心があります。開催まで1年を切った万博、久保田さんの展示も含めて非常に楽しみです。ぜひ皆さんもご注目ください。久保田ストーリー、今日は株式会社久保田の広報 PR という視点で秘書広報部長出田克幸さんにお話を伺いました。出田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。